どうも、コーチカオルです。都内で税理士事務所を経営しながらお金の教育者として子どもから大人までお金の授業をしています。さて本日も張り切っていきましょう。今日のテーマは相続税ですね。ちょっと制度改正によって国ができることが増えて、でも SNS では大いに誤解されていてみたいなものがあるので、誤解を解いていきたいなと思います。きっかけはボイシーのコメントですね。読み上げると、大河内さんは制度改正で相続できなかった土地を最大9割引きで取引できるようにすることをどう思いますかということで、まあこれについてかなり誤解されて拡散してるなということが分かったんですよね。そしてまあ震源地も分かってるんだけどね、震源地はひろゆきさんの X の投稿ですね。それがもう間違ってるんだよね。だからね、まあそれを鵜呑みにしちゃっているとね、まあ、その投稿だけを見て信じてわーってなっちゃうと、まあ、かなり危険だし、そういう人が多いので、何が間違ってて何が真実で、まあ、そもそもなんでそんなことが起こっちゃってんのみたいなところまでお話できたらなと思います。で、まずはこの話をするために、国の制度として語らなきゃいけないのが、これ名前覚えなくていいですけど、相続土地国庫帰属制度っていうのがあるんですよ。これ2023年に開始した新しい制度なんですが、この相続土地国庫帰属制度の中身を一部改正しましたよ。9割引きで売れますよっていうのが今回の制度改正なんですね。じゃあ相続土地国庫帰属制度ってそもそも何なのかっていうと、まあ、例えば僕がね、相続で土地を得たとする。でもその土地が、まあ売るにも売れないし、使うにも使えないし、ずっと持ってると固定資産税はかさむし、管理費がかさむし、うわーまあずっと持ってるの本当しんどいなーって思った時に、国に渡すことができるんですよ。で、この土地っていうのはもう売れない使えないだからあんまり価値がないわけですよね。そんな土地を国に渡すわけだから、国民が国側に手数料払わないといけないんですね。これは管理費相当の10年分かなとプラスして1万4000円の手数料を払って国に渡すんですよ。これが相続土地国庫帰属制度の中身ですね。ここで重要なのは、お金を払ってでも引き取ってもらいたい土地を国に引き取ってもらっているっていうことなんですよね。で、この土地っていうのは国側からしたら、まあお金払ってでも国に渡したい土地なので、国としても売れない使えないみたいな土地なんですよね、やっぱりね。でもちろん国側は持っていたら管理コストかかるので、なんとか市場にもう一回戻さなきゃなとか、使える人に渡さなきゃなって頑張ってるんだけれど、現状ね、この国庫帰属、相続土地国庫帰属制度を介して、まあ、この制度を利用して国に渡った土地は一回も売れてないんですよ。ひどいですよね、それね。だから、いやー、なんかこれ新しい制度できたんだけれど、どんどん土地が国に転がり込んでくるなと、使えない土地ばっかりどんどん集まってくるな、管理コストがひどいなっていうことで、新たに新制度として、売り値をどんどん下げちゃいましょうっていう制度ができたと。で、まあ、一旦、まあ、その市場価格というか、まあ、財務省が決めた金額で出すんだけれど、まあ、3割下げて、売れなきゃ3ヶ月ごとに1割ずつ下げてきますよと。で、まあ、最終的に約 93% 引きまでいっていいですよみたいな制度なんですね。だからまあこれは国側としても、まあ、その相続をして管理コストばっかかかるなっていう国民を助けて土地をもらってんだけれど、でもやっぱりそれは国側に来たって価値は変わらないから、国側の管理コストが増えるよねっていう状態を解消したくてやっているんですよ。で、そこで何が起こったかっていうと、 SNS での誤解ね、これを相続放棄した土地を国がもらって、まあ国庫帰属になるので、最終的にはね、それを売りさばいているよね。まあ例えば1億円という評価額がついた土地を、まあそのままもらって、まあそのちょっと基礎控除とか無視にするんだけれど、税金を5000万円払えって言われた時に、払えないから相続放棄をしましたと。じゃあその1億円の評価額がついた土地っていうのは最終的には国庫に帰属をするんだけれど、じゃあその土地を1億円の評価額って相続税評価額では言っているのに、1000万円で売るんですか、ひどいですね、みたいな話が一人歩きしてるんですね。これは間違ってます。土地国庫帰属制度っていうのは、相続放棄して国庫に渡った土地は基本的にはほぼ 条件入らないので、これ何でもかんでもね、そもそもこの制度に乗らないんですよ。お金を払って土地を国に渡したい、なんとかしてくださいって渡しても、3割から4割ぐらいは却下されてるんですよね。そういう制度なので、相続放棄した土地を相続清算人を介して最終的に国庫に帰属したからといって、いきなりこの制度に乗らないんですよ。だから、まあ、相続放棄した土地は9割引きでは売られません。ここがね、非常に、誤解されているなっていうところなんですよね。だから、まあ、この誤解を解きたくてね。まあ、今日は話してるわけですけど、まあ、そもそも、まあ、SNS での投稿っていうのは、まあ、やっぱり一時情報に当たらなきゃいけないっていうことなんですよ。で、今回は相続放棄した土地っていうのが国に渡って国が、そのめちゃくちゃ安く叩き売りしてるぞというような事実でないことが出回ってしまっているんですけど、そうじゃないんだよっていうことですね。だから覚えておいてほしいのは、まあ我々もね、家計管理というか今後の人生で使えるのは、相続で土地を取得することってあるじゃないですか。で、その土地は取得したんだけれど、使えない、売れないってこともあるんだと。で、そうすると、その後一生固定資産税払い続けなきゃいけないのか、管理費を払い続けなきゃいけないのかって言ったら、そんなことはなくて、お金を払って国に渡すことができるよ、そういう制度があるよっていうことは覚えておきましょう。これ一つ学びですよね。そしてこれに関連してもう一つ覚えておいてほしいのが、相続っていうのは放棄をすることができるんですけど、まあ限定的に放棄をすることはできないんですよ。この土地だけ使えないから放棄しますはできないんだよね。丸ごと放棄するか丸ごと取得するかのどっちかなんだけれど、丸ごと放棄したとしても土地のその管理義務みたいなものは残るんですよ。で、それは一生残るわけではないんだけれど、相続するときに土地を放棄する、まあ全体を放棄してその中に土地が含まれていたとして、それがどういった経路で国に渡るかっていうと、相続財産清算人っていうのを家庭裁判所に申し立てて選任して、そしてその清算人に報酬を払いつつ、その相続財産っていうのを分配していくわけですよ。まあ放棄したものをまあ国庫に帰属するよね、この土地はね、とかそういうのを分けていくんですけど、まあそれが長引けば長引くほど報酬ってかかりますよね。つまり相続を放棄したってお金はかかるっていうことですね。だから、まあそこの天秤はかけられるようにしておかなきゃいけない。まあ気づかなきゃいけないってことですね。まあ相続するとこの土地って使えないし売れないから、いやだったら相続放棄するかってしたんだけれど、結局相続放棄の手続きですっごいお金かかったよね。だったら相続で土地を取得して、取得してすぐさま国にお金を払って渡した方が安く済んだよねっていうパターンは現実存在すると思うので、この天秤にかけられる知識を得ておきましょうっていう、まあそのメッセージも今日の話には入っているっていう感じですね。まあ SNS ってあんまり人間にとってはよろしくないなって思いますね。まあ感情で飛びついちゃう人がどうしてもいて、その感情で飛びついたものの方が拡散力が高くて、そしてそれが間違ってて社会全体に誤解を生むっていう、この構造っていうのはさ、もう何度も見てきたじゃないですか。そして何度もしょうもないなって思ってきたんですけど、でも人間はそれを繰り返すんですよね。まあ聡明なね、ボイシーリスナーの皆さんはそんなところに流されずにね、常に一時情報を確認しつつ、制度を理解しつつ、まあ自分の人生とか家計管理とかそういうものに生かしていってほしいなと思います。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。